報いを望まないで生きる、そんなことが私たちにできるんだろうか。どうしたら報いを望まないで生きる人生を歩むことができるんでしょうか。で、この朝はこのルカによる福音書の17章の1節から10節を通しまして、報いを望まないでという、そういうタイトルで説教をさせていただきます。一言お祈りをして始めたいと思います。天地万物を創造され、今に至るまで私たち一人一人と共に歩んでくださり、また一場教会の主として今日に至るまで教会の頭として導いてくださっている天の地なる神様、あなたの御名をこの朝も心から賛美し感謝いたします。神様、あなたが松原和人先生、そして佐紀先生という器を選び、あの太平洋戦争の真っただ中に一幕教会を始めてくださって、そして多くの群れの教会を生み出し、この名古屋の教会も今に至るまであなたが守り支えてくださっていることを心から感謝いたします。あなたが松原先生ご夫妻を通して、また佐紀先生を通してどんなことをしてくださったのか、私たちは今日一日そのことを考え、人を礼拝するわけではありませんけれども、あなたが人を通してなしてくださった御業を覚え感謝し、あなたに礼拝する一日となりますよう導いてください。また同時に、今なお東日本大震災のあと1万2000人以上の人たちがこの不便な生活を余儀なくされている状況にあります。神様、どうぞその方々を一人お一人もあなたが覚えてくださって、慰めと具体的な助けが与えられますように、またそういう人々の中で働いている宣教師や牧師や教会を覚えてくださって、彼らの働きを祝福し、神様がどんなに傷ついたものを愛しておられるか、その救いのメッセージを伝えていくことができますようにも、あなたが顧みてください。この礼拝もあなたにお委ねいたします。御言葉を通し私たちにお語りくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ある時イエス様はこの一節にありますように、つまずきが起こることは避けられないが、つまずきを起こさせるものは災いだと弟子たちに言われました。堕落した世の中にあっては、人の罪ゆえに神の御名が汚されてしまうということがどうしても起こってしまいます。しかし、いつも神の御名を汚す源となってしまうようなものは災いなのだとイエス様は言われます。イエス様は具体的な例を挙げておられるんですね。まずは小さいもの、つまり子供につまずきを与えるものは災いだと言っておられます。今日もハレルヤキッズの皆さんが賛美をしてくださいましたけども、小さな子供たちを見下げたり、あるいはそんな者たちをにつまずきを与えるものは災いだと言われるんですね。イエス様がどれだけ小さな魂を、小さな子供たちを大切に思っておられるかが分かります。もし子供をつまずかせるような人がいれば、何と書いてあるでしょうか。石臼に首を結えつけられて海に投げ込まれる方がマシだとイエス様は言われるんですね。で、これはとても強い表現で、むしろこの簡単な死刑よりもずっとずっと重い、そういう刑罰であります。それほどまでに人をつまずかせる、特に小さな子供をつまずかせることはしないようにとイエス様はおっしゃっています。で、次のところはですね、兄弟を戒めることと許すことであります。3節ですね。もし兄弟が罪を犯したなら、その人の罪をはっきりと指摘して戒めてあげるべきだとイエス様は言われます。そういう責任が我々主にある兄弟姉妹にはあるのだということであります。でもまた同時にですね、もしその人が悔い改めるならば許してあげなさい。たとえ1日に7度罪を犯して悔い改めますと言って7度来るならば、7度とも 許してあげなさいというわけですね。つまり制限を設けることなく何度でも悔い改めるならばその人を許してあげなさいとイエス様は言われるわけです。イエス様の言葉を聞いてある弟子は子供を軽んじていたかもしれませんね。子供など大したことない、あんなものは別に目を留める必要ない、そんなふうに思っていた弟子があったかもしれません。ある弟子はどうしても許せない、この人だけは許せない、そういう思いを持っていたのかもしれません。イエス様の命令には自分は到底従えない、そういうふうに思っていた弟子があったのではないでしょうか。弟子たちはイエス様の話を聞いてイエス様に付き従っていく者の責任と厳しさに圧倒されてしまったのではないかと思うんですね。でそれでこの5節にありますように弟子たちは私たちの信仰を増してくださいとイエス様にお願いをしているのではないでしょうか。で私たちも時にこの弟子たちのように神様私たちの信仰を増してください、私の信仰を増してください、そんなふうに祈ることが叫ぶことがあるのではないでしょうか。なぜならば聖書にはとても高い倫理がこの記されています。例えばあなたの敵を愛しなさい、自分にしてもらいたいことは他人にも同じようにしなさい、受けるよりも与える方が幸いである、これらの命令は本当にある意味厳しいものであります。知識としては分かっているけれども、いや実行するのは難しいです、そういうふうに思う方の方が多いのではないでしょうか。私たちもこの弟子たちと同じように、神様私たちの信仰を増してください、こういう行いができるようにさせてください、そんなふうに叫びたくなる時があるのではないでしょうか。で私たちの信仰を増してください、そういうふうに訴える弟子たちに対してイエス様は何と言われたでしょうか。6節ですね。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば言いつけ通りになるのです。イエス様はそんなふうに言われました。からし種って皆さんご覧になったことあるでしょうか。このからし種って本当に小さいんですね。おそらく1ミリもないぐらいかと思います。でそんな小さな信仰であったとしても、それが本物の信仰であるならばこんなふうに大きな働きをすることができる、そういうものなのだとイエス様は言われるんですね。日本にはイワシの頭も信心から、そんな言葉があります。我々日本人は一般的に何を信じているかということよりもどれだけ熱心に信仰を持っているか、その方が大切だ、そんなふうに考える傾向があります。信仰している対象はあまり重要ではない、でもどれだけ熱心に信仰しているか、それが大切なんだと考える傾向があります。イエス様はそう言ってはいないですね。むしろ信仰が大きいか小さいかではなくて、一体誰をあなたは信頼しているのか、そのことの方が大切なのだということをイエス様は言われているのではないでしょうか。私が今所属している団体を OMF というんですけれども、この OMF を創設したハドソン・テイラーという人は自分の清くない思いやまた不信仰に悩んだ宣教師でありました。しかしある時に信仰の転機となる経験をするんですね。それまでは信仰が強められるために自分はどうしたらいいんだろうか、いろんなことをしていました。しかしその努力は無駄に思えたんですね。である時ハドソンに主は語ってくださるんです。信仰というのは信仰を求めて努力することではなくて、ただ忠実なお方に寄りかかることなのだ、ただ忠実なお方に寄りかかることなのだ、そう神様は語ってくださったんですね。でその時からハドソンの信仰生活は変わり、喜びと平安と力に満たされていくのです。 エペソ人の手紙の2章の8節でパウロは次のように書いています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。私たちはみんなどこかで聖書の言葉を聞きました。この天地万物が神様によって創造されたこと。しかしアダムとエバはその神様に聞き従わず罪を犯し堕落してしまったこと。それにもかかわらず神様はその一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださって、私たちを愛するがゆえに私たちの罪のために十字架で死なせてくださったこと。そして3日後によみがえってくださり、私たち信じる者に聖霊を与えてくださったこと。そしてこの聖書の神が今私たちと共に歩んでくださって、私たちと交わってくださって、私たちの願いや祈りを聞いてくださる、そういう方であるということを私たちは聞いて、一歩一歩この神様を経験していくわけですね。ただそれは神様の賜物であって、神の恵みであります。私たちの内側から作り出したものではないということですね。7節からイエス様は少しちょっと角度を変えた話をされるんですね。こうかなり唐突で、前後とどういう関係があるのかなと思う方もあるかもしれませんけれども、しもべを持つ主人の例えをイエス様は話されます。しもべという言葉に訳されている言葉は、言語では奴隷という意味もあります。もしあなたに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが仕事をして帰ってきたら、さあここに来て食事をしなさいとは言わないで、まず私の食事の準備をし、私が食事を楽しんでる間そこで待って給仕をして、そしてその後に自分の食事をしなさいというのではないですかというんですね。しもべが言いつけられたことをしたからといってしもべに感謝するだろうかとイエス様は弟子たちに聞いています。まあ、ここは私たち一般に読むとイエス様の教えがとても厳しく感じられるところをですね、一生懸命に主人に仕えているしもべなのだから、命令だけではなくてねぎらいの言葉ぐらいかけてくれてもいいのに、まあ、そんなふうに私たちは普通思ってしまう箇所であります。イエス様は一体どうしてこんな例えを弟子たちに話したんでしょうか。まあ、おそらくそれは信仰とは一体何なのかということを弟子たちに考えさせるためであったのではないでしょうか。キリスト者の歩みというのは究極的には神のしもべとしてただ歩むということであります。もっと言えば神の奴隷として歩むということです。キリスト者には主人の言いつけ通りに働くしもべの姿勢が求められているのだということをイエス様は告げておられるのであります。私たちは多くの場合、すでに自分が成し遂げたい野望や願いがあって、それを実現するために神様に力を求めるということが多いのではないでしょうか。でもそれは聖書的な信仰とは言えないのであります。聖書的な信仰というのはむしろ主人である神様に聞くところから始まるんですね。自分の働きを実現するために神様は何をしてくれるのかと期待するのではなくて、神様とは一体誰なのか、どんなお方なのか、この神様の御心はどこにあるのか、神様はこの私に一体何をせよとおっしゃっておられるのかということを聞いて、神様がこの私に命じておられることを信じて行っていくということが信仰なのだということをイエス様は語っておられるのではないでしょうか。そしてその信仰さえも実は神様から与えられるものなのだということなんです。旧約聖書を読んでいくと、旧約聖書の信仰者たちもそのように歩んだことがよくわかります。例えばアブラハムです。アブラハムは神様から、あなたの生まれ故郷を離れ、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい、そう言われました。アブラハムは神の言葉を信じて 行き先はどこかわからないんだけれども、一歩を進んで神が示す地に出て行きました。モーセはある時、燃える芝の中から神様の声を聞くんですね。イスラエルの民をエジプトから救い出しなさい、そう神様から言われました。その神の言葉にモーセは聞き従っていきます。サムエルは幼い時に神様から二度声をかけられました。しかしそれが神の声かどうか分からなかったんですね。しかし祭司エリに助けられて、それは神の声だから、今度その声が聞かれたらその神様の声に聞き従っていきなさい、しもべは聞きますし、お語りくださいと答えなさいとエリによってこの指導されるわけですね。そんなふうに旧約の信仰者たちも皆神の言葉を聞いてそれに聞き従っていったわけです。神様はご自身の目的をこの地を達成するために、神に信頼し神に聞き従うしもべを探しておられます。私たちはあくまでもしもべであって主人ではないんですね。私たちは神様に選ばれ、地上で神様の御心を実現するために置かれている神のしもべであるのです。私たちがキリストにあって神のしもべとされたということに満足しているならば、私たちは神様から言いつけられたことを喜んでするはずなんですね。そしてキリスト者にとっては良い行いも信仰も神からのものであります。ですからこの十節最後のところにありますように、自分に言いつけられたことをしたならば、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいとイエス様は言われるのであります。しもべというのは奴隷であります。忠実な良い奴隷は主人から言われたことをすることを仕事とし喜びとするものであります。イエス様もあなた方もそのように生きなさいと言われるんですね。そのために私たちは主のしもべであることに感謝し喜び満足していなければなりません。私は神のしもべなどではない、こんな仕事は私にはふさわしくない、私はもっと偉大なものだ、もっと何かできるものだと思っているならば、神様は私たちを悲しまれると思います。そうではなくて、たとえどんな小さな奉仕であっても、人目につかない働きであっても、神様がしなさいと言われたことを忠実になしているしもべは、神様が喜んでくださるしもべであります。私たちが松原咲希先生の信仰を思い起こすときに、まあ、多くの人は私もそうですけれども、こんな清い生涯は松原先生だからできたんだ、私にはとてもじゃないけれども無理だと思う方が多いのではないでしょうか。で、松原先生はどんな思いでこの地上の生涯を全うされたのでしょうか。まあ、私は今回市川から来るときに、松原先生の記念の3周年の報いを望まれという本を全部説教書を読みました。で、改めてこのですね、松原先生はどんなふうにして説教され、どんなふうにしてこの群れを導いてこられたのかなということを考えながら、またこの説教も考えていました。松原咲希先生は1966年にご主人であった和人先生が天に召され、で突然教会を任されたわけですね。咲希先生が54歳の時であったと思います。でその時のことを咲希先生は説教で次のように語っておられます。私は主人が死ぬのを目の前に見ながら昇天することはないというふうに思っていたんですね。事実昇天した姿を見た時に、ああ神様の深い深いご計画をその時思いました。そして後を継ぐのは一体誰なんだろうか、関西の人を一人一人ずっと顔を見回して、頭の中でですよ、どこも出てしまうと後がやれない、自分の教会を放っておいてこちらに来てもらえそうな人は一人もありませんでした。どうしたらいいんだろう。 でもその時に細い細い本当に細い神様からの声、お前がやるんだよという、本当にそれは声なき声、啓示というのか、心に示してくださったんですよね。まあ、そんなふうに書いておられました。本当に不思議な種の摂理であったと思います。佐紀先生は無理をして、本当は嫌なんだけどしょうがないから、42年間ご主人が亡くなられたから牧師として歩まれたのでしょうか。そうではないですね。確かに女性一人としての一人での牧会は辛い時、心細い時、寂しい時があったと思います。私たちは先生の生涯は大変だっただろうなと思います。しかし松原先生ご自身は、佐紀先生ご自身は神のしもべとして神から任されたことをしているに過ぎない、そう思っておられたのではないでしょうか。でそのような信仰があったからこそ、女性一人で42年間牧会の働きを続けることができたのではないでしょうか。報いを望まないで生きることがおできになったのではないでしょうか。説教の最後に、報いを望まないで生きるというのは聖書的な考えなのかどうかということを考えたいと思います。もちろん地上での報いを望まないで生きるというのは正しいと思います。しかしキリスト者には報いがあることを私たちは忘れてはならないと思うんですね。マタイによる福音書の5章の11節から12節というところを読みしたいと思います。マタイによる福音書の5章の11節から12節というところです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び踊りなさい、あなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。イエス様は弟子たちがもしクリスチャンだというゆえに、キリスト者だというゆえに迫害を受けるならば、その時は喜びなさいと教えているんですね。なぜならば、あなた方の報いは大きいのだからとイエス様は言っておられます。私たちは報いを望んでいいんですね。そうでなければ、この大変な世の中をどうやって私たちは喜びと感謝を持って歩むことができるでしょうか。キリスト者には豊かな報いがあるのです。でもそれは天においての報いであります。私たちはいつの日かこの地上での歩みを止める時がやってきます。しかしそれが終わりではありません。今年の2月21日に有名なアメリカの伝道者であったビリー・グラハムという方が、先生が昇天されました。で彼は生きている間にこういうメッセージを語ったそうです。いつの日か皆さんはビリー・グラハムが死去したということを聞くでしょう。しかしそれを信じないでください。私は新しい命に生きるからです。私は私の住所を変えたにすぎません。私は神の身元へ行くのです。そう語っておられたそうです。キリスト者にはやがて神の国を相続するという大きな報いがあるんですね。新しいエルサレムの様子が黙示録の20章の2節から4節に記されています。そこをちょっと読みします。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。松原佐紀先生昇天10周年を考えるこの年、私たちは礼拝で何を思うべきでしょうか。それは私たち一幕教会の一人一人が 自分中心の信仰ではなくて、神を愛し神の御言葉に聞き従うしもべとしての信仰を持って歩んでいるかどうかということではないでしょうか。地上での報いを求めて生きるのではなくて、天の御国を受け継ぐという報いを求めて生きる生き方をしているかどうかということではないでしょうか。イエス・キリストを主として、私の主人として生きているかどうかということではないでしょうか。そして皆さんの交わりが互いに罪を告白し合い、励まし合い、祈り合っていく交わりとなっているのかどうかということではないでしょうか。また松原咲先生の歩みから私たちが教えられることは、先生の歩みはひたすら与えた歩みであったということです。まあ、古田先生もおそらく同じだと思うんですけれども、まあ、私は東海地区の牧師先生たちにお会いするたびにですね、私は咲先生にお世話になりましたと言って深々と頭を下げられる方々があります。今も一幕教会が多くの団体に献金を続けているのは、松原先生の人からの報いを望まない、そういう信仰の姿勢にあったと思います。でもそれは決して神からも報いを望まない、そういう意味ではないんですね。私たちは神からの報いを待ち望み、望んでいいのであります。人からの報いを期待しているならば、私たちは伝道することはできません。福音を伝えても、隣人に愛を示しても、それが見返りとして返ってくることはむしろ少ないのであります。しかし私たちは隠れたところで見ておられる神様が、私たちの行いに従って報いを必ず与えてくださるということを知っているのですから、神様のしもべとして御霊の力によって、私たち一人一人に与えられた隣人を愛し、そして大胆にこの福音を伝えていくべきではないでしょうか。神様は必ずその力を私たちに与えてくださると信じます。最後に一箇所御言葉をお読みして、お祈りをして終わりたいと思います。第一コリントの15章の58節ですね。コリント人の手紙第1の15章58節であります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。お祈りをいたします。天の地なる神様、松原咲先生の42年の牧会の生涯、本当に心から感謝をいたします。私たちは本当に先生の信仰から多くのことを教えられ、そしてその先生の信仰の生涯を通して多くの人たちが救いに導かれ、また励まされ、そしてこの一幕教会が守られてきました。神様、そのことを覚え本当に感謝をいたします。でも神様、同時に私たちも今この時代に生かされている神のしもべとして、松原先生の信仰に習い、それぞれ置かれている場において神様のしもべとして歩むことができますよう助け導いてください。人それぞれに与えられている賜物、また使命は異なります。でも神様、どうぞ私たちが御声を聞いたならば、その神様の御声に忠実に、この地上で生かされている間、しもべとしてあなたにお仕えすることができますように導いていってください。またこの教会に新しく古田先生ご一家が建てられていることも本当に感謝をいたします。どうぞ続いて古田先生ご一家の歩みもあなたが支えてくださって、この一幕教会がますますあなたのご栄光を表す教会として、この地にあって用いられていくように、あなたが憐れみ導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。